皆さんおはようございます。先週はですね、イースターでみんなで復活の喜びを一緒にお祝いすることができました。感謝です。で今日からはですね、またマルコの福音書を読んでいましたけれども、そこに戻っていきたいというふうに思います。で今日の箇所は先ほど読んでいただきましたけれども、イエス様が故郷ですね、育った町に戻ってきた時のお話が書いてあります。新教大学聖書では親切にまあタイトルがついていますけれども、ナザレで受け入れられないって書いてありますね。ナザレっていうのが故郷の町になります。生まれたのはベツレヘムですけれども、育ったのがですね、ナザレという町ですね。でこのナザレの町にイエス様がやってきたんだけれども、町の人たちは受け入れられない。別に出てけって言われたわけじゃないんだけれども、イエス様を信じることができなかったっていうことですね。そのところを一緒に見ていきたいと思います。で最初にちょっと流れを見てみますと、一節はですね、こう始まってますね。イエスはそこを去って故郷にお帰りになった。そこっていうのは普段イエス様が活動しているこのガリラヤ湖って湖があると、皆さんから見るとこっち側ですね、この西側、これのこっち側ですね、この辺にあるカファルナウムって町があるんですけども、この本拠地からですねちょっと離れて、でナザレの町、故郷の町に行ったわけですね。でお弟子さんたちも一緒に行きました。2節を見てみると、安息日になったのでイエスは街道で教え始められたって書いてあります。安息日は当時の土曜日ですね。ユダヤ人の人たちはみんな、今皆さんがここにいるのと同じように街道、当時のユダヤ人の教会ですよね、教会堂に集まって礼拝をしていたわけです。でそこにイエス様も行きました。そして教え始められたって書いてあります。当時はですね、この聖書は巻物、今もユダヤ人の人たちは巻物を使いますけれども、巻物の聖書があります。これをこう開いて朗読をして、そして教える係の人が教えるわけですね。で多分この日もイエス様は教えてくださいって頼まれていたんでしょう。教えるわけです。でそうするとですね、みんな驚くわけですね。他の箇所にも書いてあります。なんで驚いたかっていうと、イエス様が権威があるように教えたからですよね。で今までの人たちはみんな学者さんのように教えていたけれども、イエス様はちょっと違った。だってイエス様は神様ですから、聖書の著者ですよね。ですから著者本人がやってきて、まるで神様が語るようにお話をするわけです。権威あるものとして教えるわけです。ですからみんなびっくりするわけです。何これ、今まで聞いたこともない、こんな風に語る人初めてだ、とっても驚いたというわけです。ところがですね、彼らは驚いてすごいって言ったんじゃないんですよね。え、おかしくない、だってこの人俺たちの知ってるイエス君だよね、というふうになるわけです。そしてみんなイエス様につまずいてしまった。でつまずくって言ってもね、石につまずいてこけるとかそういうこととは違って、この聖書で言うつまずくというのはイエス様のことを疑ってしまって信じられないっていうことですよね。これつまずくというふうに言います。でこの故郷の人たちはみんなイエス様のことを疑っちゃって信じられなかったっていうことが書いてあります。それでイエス様はですね、故郷では敬われないものだって言って、そしてみんなが信仰を持っていないので、それに応答してね、奇跡を行うことはなかった、少なかったということが書いてあります。さあその中で今日はですね、タイトルにもイエスにつまずくってつけました。そのつまずきポイントを一緒にですね、聖書から見ていきたいと思うんです。つまり私たちはですね、イエス様を信じようとするときにつまずいちゃうポイントがよくあるっていうことですね。でそれはこの時の故郷の人たちもそうだし、今の私たちも基本的にはあまり変わらない。そこには同じ共通するつまずきポイントがあるわけですね。でこれをちょっと一緒に見ていきながら、私たちはどうやってね、そのつまずきを乗り越えていったらいいかということを覚えていきたいと思います。で今日は注目したいのが2節と3節のところのこの故郷の人たちの言っている言葉ですね。何をイエス様の話を聞いて思っていったのか、そこを一緒に見ていきたいと思います。ではまず2節を開いている方はご一緒に読んでみたいと思います。開いている方で結構です。2節、6章2節を声を出して一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。安息日になったのでイエスは街道で教え始められた。 多くの人々はそれを聞いて驚いて言った。この人はこのようなことをどこから得たのだろう。この人が授かった知恵とその手で行われるこのような奇跡は一体何か。はい、第一つまずきポイントは、彼らが一番最初に言っている一言です。この人はこのようなことをどこから得たんだろう。この人はこのようなことをどこから得たんだろう。つまりですね、まるで神様のようにこの人は語っている、まるで神様のようになっている。でもいつからそうなったの、どうしてそうなったの、何がきっかけでそういうふうになったんだろう。ここにみんなはつまずいたということですね。つまりですね、イエス様がいつからどうしてどんなきっかけがあってその神的なやつになっちゃったのかっていうふうに思っちゃったということですね。これがよくあるつまずきポイントの第一であるということです。私もですね、いろんな方と聖書の勉強をします。ある時ですね、この話何度か皆さんにしたことありますけれども、初めて聖書を学ぶ方々と一緒に聖書を学んでいる時にですね、こういうふうに質問されました。私はすごく面白い質問だと思ったんですけれども、イエス・キリストっていうのはいつから神になったんですかって言われたんですね。で、これすごくね、面白い質問だと思います。これ日本人の宗教っていうイメージっていうか感覚によく表れてるなと思うんですけど、日本でなんかそう宗教っていう宗教的ななんかっていうとですね、なんていうんですかね、階層的な人的なやつが悟り的な何か的なものを開いて、で神的な何か的なものになるじゃないですか。で一丁宗教出来上がりっていう風な感じになるわけですよね。ですから普通のなんか人がですね、どっかで悟り的なやつを開くと神的なやつになるっていう、これが基本的なパターンだっていう風に私たちは思うわけですよね。でも実際はですね、全然聖書の信仰ってそうじゃない。クリスチャンはそれを信じているわけでは全くないわけですよね。それは皆さんよくご存知のあのクリスマスのエピソードでわかるわけですよね。うちの保育園でもページェント降誕劇をねいつもやりますけれども、その中でも出てきますね。天使ガブリエルがマリアさんのところにやってきます。そしておめでとう、恵まれた方っていうわけですね。でどういうことですか、何言ってんのってマリアさんは驚いて聞き返すと、あなたは男の子を産みます、その人は救い主ですよっていうふうに言われるわけです。でマリアさんはもっと驚いて、いやいや私まだ、ヨセフと結婚してませんし関係も持ってませんか、物理的にそれありえないですよって答えるわけですよね。でそうするとガブリエルは、聖霊があなたに下ると、一人の男の子をあなたは身ごもるというふうに言うわけですね。聖霊っていうのは神様の霊です。神様があなたのうちに宿ると男の子を身ごもって、その子をあなたは産みます、この子は神の子と呼ばれます、意図高き方の子と呼ばれます、こういうふうに言われるわけですよね。つまりイエス様はですね、なんか最初子供な人間なんだけども、なんか育っていく間にある日ピカーンとなんか啓示を受けて神様的になったんじゃなくて、マリアさんのお腹に生まれたというか宿ったその時から神様が人となってくださった、そういう方なんだということですね。イエス様は主である、これが私たちの信じている聖書の信仰だということです。逆に言えばこの人いつからこういうふうになったのっていうのが私たちのよくつまずきポイントになるんですけれども、しかしそこにはですね、シンプルな答えがあるわけですよね。別にいつからも何もなくて最初からそうなんだっていうことですね。イエス様は主が人となられた方である、このことをぜひ最初に確認してみたいと思います。イエス様は別に途中で神様を得たんじゃなくて初めから主なんですよ、このことをまず考えてみましょう。さあ続いてさっき読んだ2節の後半のところですね、どこから得たのだろうの後ですね、そこを一緒に読んでみたいと思います。この人が授かったっていうところを一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。この人が授かった知恵とその手で行われるこのような奇跡は一体何か。はい、こういうふうに言ってますね。この人が授かった知恵とその手で行われるこのような奇跡は一体何か。はい、第二つまずきポイントはここに出てきますね。つまりイエス様の教え、そしてイエス様の奇跡、何これっていうのがつまずきポイントですね。第二つまずきポイント、いやいや何この人の言っていることは、そしていやいや奇跡それはないだろう、これが第二つまずきポイントになるということですね。 ですからこの故郷の人たちも何これ一体何なのというふうに言ったということですね。イエス様の奇跡はたくさん出てきますね。例えば5つのパンと2匹の魚が5000人の満腹まで増えたっていうエピソードが出てきます。すごい話ですよね。5個のパン2つの魚しかなかったのにそれをイエス様が祈って感謝してそれを分けていくとどんどんどんどん増えていった。そして5000人の人たちが男だけで満腹になってしかも余ったということが書いてあります。普通だったらありえない。だから奇跡ですよね。他にもいっぱい出てきます。病気を癒した、病気の人がやってきてその衣の裾にでも触れれば治るんじゃないか信じて房に触ってみたら立ちどころにそれが癒えた。何それありえない。それもやっぱり奇跡ですよね。他にも数え上げればキリがない。今までのマルコの福音書でも湖が嵐になったところで黙れ沈まれって言うと湖が沈まったって出てきます。何それわからない。こういうふうになるということです。極めつけは先週話しましたけれども復活ですよね。イエス様は復活した。復活しなかったら私たちの信仰はあまり意味がないんですけれども復活した。でも普通それ何信じられない。まあ同じようにこの故郷の人たちもこれ一体何だというふうに言ったわけですね。でイエス様が教えていることもちょっと普通じゃない。イエス様が山に登ってお弟子さんたちに一番最初に教えた教え三条の説教と言われてますけどその始まりは貧しい人は幸いであるですね。貧しい人は幸いである。普通ありえない。いや幸いじゃないでしょ。貧しかったら大変じゃない。普通じゃない。そんなことありえない。でもイエス様は貧しい人は幸いである。その人は神様を受け取るんだ、天国を受け取るんだ、こういうふうに言うわけですね。他の箇所では心の貧しい人はというふうにも言いますね。貧しい人は素直に受け取ることができる、手を開くことができる、そういうことを意味するわけです。でもそれ最初に聞いた人はどういうこと、そんなことってあるの、今まで聞いてきたことと違う、お金いっぱいあったら幸せだって思ってたのにそれおかしくないというふうになるわけですよね。どれもこれも何これと思う。この人が授かった知恵、その手で行われるこのような奇跡は一体何だとみんなも思ったということが書いてあるわけです。解く鍵は何でしょうか。つまずくんですよね。確かにつまずきます。解く鍵は何でしょうか。これさっき言った一つ目のことと同じです。イエスが主であるならば全然おかしくない。というか逆にそれできなかったらおかしいですよね。本当に神様が人となって来てくださったのであれば、ちょっとこれぐらいだったらできるんだけどね。これ以上のパワーは僕にはないとか言ったらそれは神様じゃないということですね。天地を作られた主が人になった。その方はあなたを癒すことができる。あなたに食べ物を与えることができる。あなたを命を与えることができる。天国を約束することができる。永遠の命を与えることができる。そして貧しくても幸いだと言えるものに変えられる。こういうことをイエス様は言っているわけですよね。イエス様が主であるならばすごく簡単、ものすごくすっきりシンプルな話であるわけです。でもまさにそれが信仰ですよね。だからこそ故郷の人たちはつまずいた。いやいやちょっと待って、どういうこと。まず誰もがつまずくポイントであるということです。さあ最後に3節を一緒に読んでみましょう。まだまだつまずきポイント、最後のつまずきポイントが出てきます。じゃあ3節を開いている方はご一緒に読んでみます。いきます、せーの。この人は大工ではないか。マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか。姉妹たちはここで我々と一緒に住んでいるではないか。このように人々はイエスにつまずいた。はい、3つ目のつまずきポイントは今までのつまずきポイントとは違うんですよね。全然相反するものなんです。第1体につまずきポイントはイエス様が神だっていうのにつまずくって話なんですけども、第3ポイントはですね、人間じゃんっていうことにつまずくってことです。イエス様人間じゃないとなるということですね。明らかにこの人は人間じゃないか。故郷の人たちはですね、思ったわけです。いやいや、なんかすごい人になって帰ってきちゃったけど、この人大工だったじゃん。お父さんヨセフでしょ。俺たちよく知ってるあのヨセフさん、大工のヨセフさんだよ。ずっとお父さんの仕事手伝ってきたし、成人してからは多分一緒にやってたんでしょうね。大工やってたじゃん。 でヨセフさんは、早めに亡くなったとよく言われてますから、まあ、お母さんをよく支えてね、長男のイエス君頑張って仕事してたじゃんっていうふうに思ったということです。イエス様は30歳になるまでは本当にただただそれをしておられたんですよね。そして30歳になってからこの働きを始めるわけですね、まあ、当時その30歳というのが、きちんとこう大人として認められる、成人はね13歳なんですけども、大人として認められるぐらいの範囲だからですよね。でだから故郷の人たちは、いやいや大工だったじゃんというふうに思った。しかもお母さんマリアさんだし、俺たちよく知ってるし、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモン、弟たちがいるわけですね。兄弟いるじゃん村に。しかも姉妹たちはうちの村の誰々君誰々君と結婚してるじゃん、義理のお兄さんじゃんと思うわけですね。イエス様はここ故郷ですから、本当にちっちゃい頃はエジプトにいましたけれども、多分うちの娘ぐらいのね、2歳とか3歳ぐらいになって戻ってきて、ここのナザレで育つわけです。ですからキャーとか言って、キャーは言わないかもしれない、おーとか言って走り回っているところも見られるわけですよね。でもうだんだんだんだん大きくなってくる、全部イエス様見ているわけです。そして働くようになったのも見ている、そして友達と、喧嘩してたりしてるのも見ているかもしれない。でもこの人はそうだったはずなのに、なんでいきなり神的なやつになっちゃってんのというふうに思ったということですね。ここがまたね、私聖書 その正直なところだと思いますが、途中で神的なものになったとしたらね、これ一生懸命隠さなきゃいけないところだと思うんですけれども、はっきり書いてあるわけですね。誰がどう見ても人間だったというふうに書いてあるわけですよ。誰がどう見ても、いやあれってナザレのイエス君のはずっていうふうに思ったというふうに書いてあるわけですね。神が本当に人間になった方がこの方であるということなんです。でそれが大事なんですよね。もしそうでなかったら、私たちの知っている神様とだいぶ違うんですね。聖書の神様っていうのは本当に私たちのそばにいて関わる方である方ですね。もし神様がイエス様をやるにしても、ちょっとね、赤ちゃんからやるのかったるいから、途中すっ飛ばして神様人間だけやろう、大人だけやろうって、30ぐらいの姿でファーってこう光り輝きながら現れてきて、よし君たちこれから救うぞ救うぞって言ってこう十字架にかかってですね、でも神様だから痛くないぞとか言って、ではいじゃあ君たち許されたとか言ってそのまま帰っていったら、それはなんだっていうことになるわけですよね。でも違う、神様はですね、本当に私たちと同じ経験をされるわけですね。赤ちゃんからスタートする、おしめを変えられて誰かに助けてもらわなきゃ生きていけない赤ちゃんからちゃんと全部やるんですね。そしていろいろな人間関係、そしていろいろな苦労とか誘惑とか大変なものを全部経験していく。もちろん罪は犯さないけれども、全部それを体験して苦労していく、そして働いて、そして30になって働きを始めて、最後は私たちの罪の罰、私たちの悪いもの全部その罰を引き受けて十字架にかかって、全然本人は悪いところ一個もないんですよ。だけれども十字架にかかってみんなから裏切られて、そして十字架につけろ、やってもないこと全部言われて、そして十字架に貼り付けにされて殺されるっていうことですよね。それ全部やる、だから全く贖いなんですよね。ちょっと難しい言葉ですけれども、だから本当の許しなんですよね。私たちの全部を経験した上で、本当は私たちが引き受けるような悪いことの罰を全部そこで引き受けてくださったわけですよね。これがイエス様だっていうことです。楽勝だぜって軽い気持ちでやりに来たんじゃなくて、全部この神様なのに人全部やって、そして私たちを担うために来てくださった、これがイエス様であるということですね。神様が人となられた方である。でこの2つの一見すると矛盾すること、その答えが両立しているのがイエス様だということですね。本当に神秘ですよね。神秘、イエス様の神秘がここにあるわけですね。イエス様は神ですか？それは全くイエス。そして同時に人だったんですか？それも全くイエスであるわけですね。これはもう普通で考えてありえないんだけれども、まさにそれが主であるということですね。フィリピの信徒への手紙の2章というところを一緒に開いてみたいと思います。ですね、新約聖書、今開いているそのマルコの、後ろ、さらに後ろの方の363ページになります。新約聖書、聖書の後ろの方にある新約聖書の363ページを一緒に開けてみたいと思います。 363ページ上の段の、フィリピの信徒への手紙の2章の6節から8節を、開いた方で結構ですので、ご一緒に声を出して読んでみましょう。363ページの、上の段ですね、6節から8節を開いてくださった方は一緒に読んでみます。キリストはというところですね。いきます。せーの。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした、はい。まあ、今語ったことがはっきりとこう書いてあるわけですね。イエス様は神様であったのに、それに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、世界を、この宇宙を、全てを作った神様が作った中でも本当にこの小さな人間になった。そしてへり下って、まあ、そのなったこと自体はへり下ってますけれども、ものすごくへり下って、そして死に至るまで、十字架の死に至るまで従順でした、まあ、こういうふうに聖書は教えていますね。これが私たちの主だ、このことをもう一度確認したいと思います。つまずきは避けられないってイエス様は言ってます。今日3つのつまずきポイントね、見てきましたけれども、イエス様は本当に最初から主なんだよ、そして、イエス様は主だからそれができるんだよ、奇跡を行うことができるんですよ、でも同時にその主が本当に人間になっちゃったんだよ、私たちのために人間になってくださったんだよ、どれもこれも一番大事なことであり、私たちがつまずくところですね。で、イエス様ご自身がつまずきは避けられないと言ってます。本当にそうですね。私たちは必ずつまずく、なかなかそれすっと信じることって難しかったりする。でもですね、だからこそそれは信仰なんですよね。本当に信じるもの、そして信じるものにイエス様は応えてくださる方なんですね。今日のさっき読んだマルコのところの最後のところでは、イエス様はこの故郷ではあんまり奇跡を行うことがおできにならなかったって書いてあります。おできにならなかったって別に能力がないからできないわけじゃないんですよ。みんなが信頼してそれを求めてこなかったので、応答する機会がなかったっていうことですよね。私たちはもしイエス様に応答していくならば、イエス様も応答してくださる、そういう方なんですね。イエス様はジェントルな方です。すごくジェントルですね。ですからもうずかずか乗り込んできてですね、何かこうやるっていう方ではないわけですね。私たちが信じたいと別に思ってないのにずかずか入ってきたりとかですね、あるいは私たちが求めてもいないのに、よいしょよいしょというのは来ないわけですね。そうじゃない、そうじゃなくて、でも私たちが求めるときはいつでも答えたいと思っている、そういう方であるわけですね。だからイエス様はおできになるけれども、おできにならないことがある。それはなぜかというと、私たちが求めるか求めないかということですね。求めなさい、そうすれば与えられる。叩きなさい、そうすれば開かれる。探しなさい、そうすれば見つかる。私たちがイエス様を本当に求めて信じていくならば、つまずくんだけど、きっとつまずくとこあると思いますけれども、でも求めていくならば、そのつまずきを乗り越えていく、そして信じる私たちの信仰にイエス様は大いに祝福を持って応えてくださる、このことをぜひ経験していただきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。総額に合わせてしばらくそれぞれ祈っていただきたいと思います。思い巡らしていただきたいことは、今日の御言葉をもう一度こう思い巡らしつつ応答していただきたいと思います。イエス様は主であるということ、また本当に主であるから、その教えを教え、また奇跡を行う、また同時に私たちのために人になってくださった方であること、ちょっと多いですけどね、自分のつまずきポイントはどこかなということをちょっと思い巡らしてみましょう。またその中で、さらにイエス様を求めていく、信じていくということを祈っていきたいというふうに思います。では他にも自由に今感じていること、神様に言いたいこと、何でもいいですから、しばらくそれぞれで自由に祈る時間を持ちましょう。祈りましょう。 祈ります。ハレルヤ、愛する神様、あなたは皆を褒めたたえます。あなたが私たちを本当に心から愛して、私たちのために人となってくださったことを心から感謝いたします。私たちはあなたにつまずきます。その弱さがあります。ですが同時にあなたを求めます。どうぞこのつまずきを乗り越えるものとならせてください。イエス様、あなたを信じます。どうぞ祝福を持って答えてください。私たちの応答にあなたの応答をまた答えてくださいますように、与えてくださいますようにお願いいたします。どうぞこれから始まる1週間の旅路をイエス様が共に歩んでください。あなたと共にあなたの恵みの道を歩んでいくものとならせてください。皆さん一人一人の祈りに合わせます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。